さんおはようございます。聖書を学ぶ会844回、ユダの手紙、2017年4月14日です。今日はですね、受難日ですね。一言お願いしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日はあなたが足を十字架におかかりくださった、その受難の記念の日であります。主よ、あなたが罪も咎もない神の御子としてこの地上に来られ、そして私たち罪人の罪を全て負うて、そして十字架にかかられ、そして主よ、私たち本当に主よ、罪によって死ななければならない私たちに永遠の命をお与えくださいましたから、ありがとうございます。そのおかげで私たちは今この世界においてもいろいろの闇が広がっているような現状もございますが、その中にあってあなたの光は三千と輝き、そしてまた死を必ず闇が死を滅ぼされて、光が勝利する、そのことを信じていくことができますから、ありがとうございます。どうぞ死を私たちに、主よ、いつも主よ、光をいっぱいにくださって、そしてまた私たちの内側に愛をくださって、そしてまた主よ、平安をお与えくださって、一日一日主よ、主にあって平安な日々を送ることができますように助けてください。お願い申し上げます。今日もまたご一緒に御言葉を学ばせていただきますが、どうぞ主よ、あなたが知恵をお与えくださって、どうぞ主よ、あなたの御心が本当にしっかり分かるように、どうぞ私たちを導き、また用いてくださいますようにお祈り申し上げます。尊い主様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、ユダの手紙っていうんですが、ユダって誰だろうということですね。ユダっていうのはもうね、一番有名な方はイスカリオテの方ですからね。今日は新約聖書の384ページ、ユダの手紙の1節からお読みしたいと思います。イエス・キリストのしもべ、またヤコブの兄弟であるユダから、父なる神に愛されイエス・キリストに守られている召された人々へ、そこまでにしたいと思います。イエス・キリストのしもべ、しもべはよく使われますね、使徒とも言いますし、またデューロスですね、奴隷であるということですね。またヤコブの兄弟であるユダ、ヤコブの兄弟、ヤコブっていうのはこれもまたあれですね、聖書の中に、何人か出てきますね。一番最初に出てくるのはですね、イサクとリベカの子ヤコブですね。後に、イスラエルというふうに神様から名前をいただく人物でありますけども、このイスラエル、これが、ヤコブ、元はヤコブですね。でもう一人はですね、十二使徒の中にヤコブというのがいますね。それはですね、ゼベダイの子ヤコブというふうに言われてますが、これは使徒ヨハネの兄弟なんですね。兄弟のヤコブ。そして、ですから、以前は漁師をしていた人物でありました。そして、お母さんというのはですね、サロメ。といって、イエス様の母マリアと、姉妹であったというふうにも言われているんですね。したがって主のいとこであったというふうに、いうこともできるかと思います。ですからあれですね、イエス様がこれはあなたの母であるとマリア様をですね、この委ねたのは、そういう親戚関係があったということも一つのなんですかね、きっかけになっているかとも思うのでございますが、今日のこのヤコブはですね、その二人じゃないヤコブですね。どういうヤコブかと言いますと、イエス様の兄弟のヤコブ、イエス様の兄弟のヤコブですね。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。ヤコブの兄弟であるユダというのがありますが、 いや、ごめんなさい、キリストのしもべヤコブの兄弟であるユダですね、ごめんなさい、ヤコブはですね、このイエス様の弟ですね、そして、初めはイエス様ご存命の時にはイエス様を救い主として信じていなかった弟なんですよね。ところがですね、このパウロのコリント人への手紙の第一の手紙ですね、ここに今レジュメにありますが15章の5節から7節にこうあるんですね。ケパに現れ、次に12人に現れたことである。これ復活のイエス様ですね。その後500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数は今もなお生存している。その後ヤコブに現れ、次にすべての人たちに現れとある。この主の弟ヤコブですね。ヤコブはですね、イエス様、復活のイエス様に出会っているんですね。でそのことによってですね、彼はイエス様を救い主として信じるようになったんですね。そしてしかもですね、後にエルサレム教会の長老となって、指導的な役割を果たしていたという、そのヤコブですね。そのヤコブの弟のユダであろうというのが、だいたい定説のようですね。ここにあるヤコブの兄弟であるユダからという、このユダはですね、そういうユダなんですね。イスカリオテじゃないですからユダっていうのはだからあれですね、随分こうポピュラーな名前だったんですね。ヨハネなんかもそうだと思いますけどね。その、つまりイエス様の兄弟であるヤコブの、弟ユダからということですね。ですからこの人はあれですね、使徒でも何でもありません。しかしですね、信徒たちの何て言うんですかね、リーダーといいますかね、長老的な存在であったということであると思います。父なる神に愛されイエス・キリストに守られている召された人々へ、召されたというのはですね、招かれたというような意味でしょうかね。召されたって言うと天国行っちゃったみたいな感じになりますけど、そうじゃないですね。選ばれたですね。選ばれて迎えられた。2節、憐れみと平安と愛とがあなた方に豊かに加わるように。これもあれですね、私たちが持っているものではありません。イエス様からいただくものであります。憐れみ、それから平安ですね。平安も自分では得られませんからね。平安になっちゃおうかななんて思ってもですね、全然ダメですね。平安は主から来るということですね。愛というのもそうですよね。私たちの中にそんなに愛があるわけではありません。自己中心は十分にありますけど、愛はないですね。これはまたこのイエス様から、神様からいただいて初めて私たちはですね、愛ということを知り、また愛ということを、愛というものが私たちの内側に加えられるということであると思います。それがあなた方に豊かに加わるようにということですね。3節に参ります。愛する者たちを、私たちが共に預かっている救いについてあなた方に書き送りたいと心から願っていたので、生徒たちによってひとたび伝えられた信仰のために戦うことを進めるように手紙を送る必要を感じるに至った。相当の悪文ですね共に預かっているですね、救いですね、キリストによる救いですね、についてですね、その真理をあなた方に書き送りたいと心から願っていたので、生徒たちによってというのは、これ生徒というのはキリスト者ですね。キリスト者です。 キリスト者によってひとたび伝えられた信仰のために戦うことを進めるように手紙を送る必要を感じるに至った、ひとたび与えられた信仰のために戦うということは結局信仰をしっかりとした誠の信仰を守り、ですね、自分のものとしていくということであると思います。というのはこの後ろ側には異端ですね、異端、キリスト教の異端ですね、特にグノーシス主義といわれるものが非常にはびこっていたですね、それと戦うことをですね進めるというわけですね。で手紙を送って、励ましたりまた導いたりするそういう必要を感じているとこういうことですね。4節、そのわけは不信仰な人々が忍び込んできて私たちの神の恵みを芳醇な生活に変え、唯一の君であり私たちの主であるイエス・キリストを否定しているからである、そうですね、これはグノーシス主義と言われるものでありますが、不信仰な人々が忍び込んできて私たちの神の恵みを芳醇の生活に変えている、イエス様はですね、神であられ神の御子であられながら人となられたお方でいらっしゃるわけですよね。ところがですね、このグノーシス主義というのは霊肉二元論ですからね、霊と肉とは一緒にならない、ですから神様は霊で、そして、人となるということは肉ですね、ですからイエス様が肉体を取られて、この地上に来られたということはありえないという、そういう考え方に立っているわけであります、そして、神の恵みですね、ですからイエス様のですね、この十字架の意味も全く違っちゃいますね。神の御子が私たちに愛を示してくださったその十字架の愛ですね、ここから私たちは汲みども尽きない、ですね、恵みをいただくわけでありますが、それを否定してしまう、ですね、恵みを芳醇な生活に変えてしまうですね、芳醇な生活でもやりたい放題ですね、そんな生活に変えて唯一の君であり、私たちの主イエス・キリストを否定しているから、否定しているんですよね、肉体を取ってこられたお方ではない神の子ではないということですね、彼らはこのような裁きを受けることに昔から予告されているのである、結局ですね、神に逆らうものですね、神を否定するものであります。ちょっとこのレジュメの方をご覧いただきましょうか。2番目のところですね、そのわけは不信仰な人々が忍び込んできて私たちの神の恵みを芳醇な生活に変え、唯一の君であり私たちの主であるイエス・キリストを否定しているからである、これは教会内の異端への憂慮を示しているということですね。また他の信徒へのですね、警告でもあるということであります。そして異端、これグノーシス主義ですね。この哲学は精神だけが善で、物質は本質的に悪であるという大前提の上に立っていた。霊肉二元の、さっき申し上げました。したがって、まずイエス・キリストが神の子として受肉したということを否定した。つまり、清い霊なる神が汚れて悪なる肉体を取ることはありえないと考えた。したがってイエス・キリストが受肉して人となり神の御子となられたというキリスト教の神髄を否定した。つまり彼らによればイエスは肉体を取っておられなかった、ただ肉体があるように見えただけであったという説を垂れた、加減説、ドケチズムというやつですね。そして、彼らは神の恵みは大きくて、全ての罪を負うことができるから人は好きなだけ肉の罪を犯しても構わないというとんでもない芳醇主義に走った。その結果教会は混乱したですね。芳醇主義ですね、 ですから、芳穣な生活に変え、唯一の君であり、私たちの主であるイエス・キリストを否定しているからであると。ですね、五節、あなた方は皆、十分に知っていることであるが、ことではあるが、主が民をエジプトの地から救い出して後、不信仰なものを滅ぼされたことを思い起こしてもらいたい。あなた方は皆十分に知っていることであるが、主が民をエジプトの地から、出エジプトですね、モーセを用いて、そして出エジプトをですね、奴隷からの解放ですね、奴隷状態からの解放、それで救い出してですね、後不信仰なものを滅ぼされたことを思い出してもらいたい。これはあれですね、声かけましたかね、あ、そうですね、その次のところを見ていただきます。中ぐらいですね、レジュメ、主が民をエジプトの地から救い出して後、不信仰なものを滅ぼされた。最後の侵入の時、カデシ・バルネアにて12人の石膏が使わされた。10人は難攻不落であると言って、まあ、ビビっちゃったんですね、相手が、とてももう攻められない、ビビったのに対してヨシアとカレブは信仰を持ってカナン信仰を主張した。主は彼らの信仰を顧みられ、後にカナンの地に入ることを許されたのはこの二人だけであった。すなわち20歳以上の人々はこの二人を除いて皆約束の地に入ることを禁じられた、ね、次の世代ですね、古い世代、ここで、ですね、入れなかったんですね。そのことをここで言ってるんですね、主が民をエジプトの地から救い出して後、不信仰なものを滅ぼされたですね、約束の地に入れてもらえなかったってことですね。これを思い起こしてもらいたい。6節、主は自分たちの地位を守ろうとはせず、そのおるべきところを捨て去った御使いたちを、大いなる日の裁きのために永久に縛り付けたまま、暗闇の中に閉じ込めて置かれたですね、これもちょっと見てみましょう、いいですかね、そうですね、レジュメの方ですね、見つかりたしというところですね、その堕落、2つの流れがありまして、1つはイザヤ書14章の12節、黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまった、ルシファーと言われるですね、傲慢と反逆による堕落であります。で、見つかりたしの堕落であります。もう1つ、創世記の6章の1節から4節、人が地の表に増え始めて、娘たちが彼らに生まれた時、神の子たち、これはリビングバイブルでは霊の世界に住む者たちと訳されておりますが、は人の娘たちの美しいのを見て自分の好むものを妻にめとった。そこで主は言われた、私の霊は長く人の中にとどまらない、彼は肉に過ぎないのだ、しかし彼の年は120年であろう。まあ、禁断のものへの欲望ですね、それを用いたためにですね、堕落をしてしまったですね。そしてまたこの後に出てまいりますソドム・ゴモラのことも同じですね。7節、ソドム・ゴモラも周りの町々も同様であって、同じように淫行にふけり、不自然な肉欲に走ったので、永遠の火の刑罰を受け、人々の見せしめにされている。これはあれですね、イスラエル旅行なんか行きましても、このどこがソドム・ゴモラの 跡地であったかというのはわからないっていうですね、多分この辺じゃないですかなんて適当に言われてもですね、わかんないですね、つまりそれほどまでに、もう完膚なきまでに滅ぼされてしまったということですよね。歴史から消えてしまっているということですね。遺跡さえもないというか見つかっていないということですね。8節、しかしこれと同じようにこれらの人々は夢に惑わされて肉を汚し、権威ある者たちを軽んじ、栄光ある者たちを阻止しているですね。夢に惑わされて、ですね、 新改訳では夢見るものっていうふうに訳されてるんですね。夢に惑わされてですね、これは結局偽預言者のあれですよ、肉的な夢ですね、それに惑わされて肉を汚しですね、淫行にふけるということですね。権威ある者たちを軽んじ、栄光ある者たちを阻止している、不信仰ですね。9節、ミスカイの頭ミカエルはモーセの死体について悪魔と論じ争った時、相手を罵り裁くことはあえてせず、ただ主が、お前を戒めてくださるようにと言っただけであった。そこまでにしましょうか。ミスカイの頭ミカエルですね、でこの箇所は聖書にはないんですね。ミスカイの頭ミカエルはモーセの死体について悪魔と論じ争った、モーセの死体をどうするかということですね、死体を埋葬するようにですね、このミカエルはですね、神によって使わされたで、そのように主張したわけでありますが、悪魔はですね、モーセはとにかく多くの人を殺していると、だからそのこの葬るのは良くないと、このような主張をしてですね、争ったわけであります。相手を罵り裁くことはあえてせず、ミカエルはですね、ただ主がお前を戒めてくださるようにと言っただけであったですね、争いがあったということであります。10節、しかしこの人々は自分が知りもしないことを阻止り、また分別のない動物のようにただ本能的な知識に、誤られて自らの滅亡を招いている。自分の知りもしないことを阻止り、また分別のない動物のようにですね、何も分かってない動物のようにただ本能的な知識に、誤られて自らの滅亡を招いている。自分勝手ですね、人間の知恵ですね、それによって滅亡を招いているということですね。11節、彼らは災いである。彼らはカインの道を行き、利のためにバラムの惑わしに迷い入り、コラのような反逆をして滅んでしまうのである。これ反逆の歴史ですね。カインはですね、自己中心といいますかね、アベルを殺してしまうわけ、兄弟を殺してしまうわけでありますが、利のためにバラムの惑わしに迷い入り、バラムというのはここに書きましたかね、書かなかったかな、あ、バラム、物を捧げてですね、捧げるとこのそれに従って、この動いてくれる貪欲な占い師バラムですね、これは民数記の22章から25章までに出てくる人物でありますが、モアブという、異邦人でありますが、モアブのバラクはイスラエルを恐れて、イスラエルがこの近づいてきたというのを恐れて、バラムを霊物を持って雇い、呪わせようとした。バラムですね、バラムというこの占い師ですね、偽預言者ですね、これに物を捧げて、そしてですね、雇って、そしてこのイスラエルを呪わせようとしたという、そういうところであります。利のためにバラムの惑わしに迷い入りですね、そしてコラのような反逆をして滅んでしまうのである。コラっていうのはこの一番レジュメの一番下、アラノでモーセに逆らった人物で神により滅ぼされた。その子供たちは生き残り、主の宮において門営や歌いなどとして用いられた。詩編にはコラの子たちのマスキール、賛歌がいくつもある。 コラの歌っていうのあるでしょ、あの詩編の中にね、そのこの連中が賛美したんですね。ですからまあ哀れみでですね、まあそういうことをして、まあ、用いられたというようなことですね。完璧に滅ぼされたわけではなかったですね。哀れみですね。それがコラですね。ですから何か悪いことするとコラということになるわけです。くだらないですね。12節。彼らはあなた方の愛賛に加わるが、それを汚し、無遠慮に宴会に出席して自分の腹を肥やしている。彼らはいわば風に吹き回される水なき雲、実らない枯れ果てて抜き捨てられた秋の木、自分の恥を泡にして出す海の荒波、さまよう星である。彼らには、真っ暗闇が永久に用意されているですね。いろんな例えが出てきましたけど、結局もうどうにもならないか無価値なものというような感じですね。14節に行きましょうか。アダムから7代目にあたるエノクも彼らについて予言していった。見よ、主は無数の生徒たちを率いて来られた。それはすべての人に、すべてのものに裁きを行うためであり、また不信心な者が信仰を無視して犯したすべての不信心な仕業と、さらに不信心な罪人が主に背いて語ったすべての暴言等を責めるためである。信仰を無視して犯したすべての不信心な仕業を、さらに不信心な罪人が主に背いて語ったすべての暴言等を責めるためである。まあ言ってみれば、まあ、審判ですね。神の審判であります。16節。彼らは不平を並べ不満を鳴らすものであり、自分の欲のままに生活し、その口は大言を吐き、利のために人にへつらうものであるですね。こうした者たちへの、まあ、裁きがですね、来るということであります。そして17節。愛する者たちよ、私たちの主イエス・キリストの人たちが予告した言葉を思い出しなさい。彼らはあなた方にこう言った。終わりの時にあざける者たちが現れて自分の不信心な欲のままに生活するであろう。あざける者たちですね。まあ神や逆らう者たちですね、が現れるっていうことですね。そうするともうこれはもう全く自分勝手ですね。放縦な生活を送るですね。そして今その兆候が見えるというのがこのグノーシス信者たちが入り込んだ教会の状態であったというふうに言うことができると思います。19節。彼らは分派を作る者、肉に属する者、御霊を持たない者たちである。分派を作るですね、神から離れてですね、それぞれ自分勝手なですね、グループを作っている。そして肉に属するものですね、霊に属するものは神に属するものでありますが、肉に属するものは肉の思いであります。人間の思いであります。そして御霊を持たないもの、御霊を持たない、内側に御霊がない、そうするともう肉の欲しかないということですね。20節。しかし愛する者たちよ、あなた方は最も神聖な信仰の上に自らを築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛の中に自らを保ち、永遠の命を目当てとして私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい、ですね。 イエス様はですね、再びこの地上に来られて、そして私たちをですね、この完璧に清め、そしてまたですね、永遠の命の中にですね、イエス様と共にですね、生きることができるようにしてくださるということですね。これを待ち望みなさい。22節、疑いを抱く人々があれば彼らを憐れみ、火の中から引き出して救ってやりなさい。またその他の人たちを恐れの心を持って憐れみなさい。しかし肉に汚れた者に対してはその下着さえも忌み嫌いなさい。疑いを抱く人々があれば彼らを憐れみですね、ただけなすだけじゃない、憐れむということですね。火の中から引き出して救ってやりなさいですね。神様のですね、恵みといいますかね、それを示して、そして、そのどうにもならないこの肉の汚れからですね、この救い出してやりなさいということですね。そして 肉に汚れたもの、もうすでにですね、それこそですね、肉欲の塊のようになっているものに対してはその下着さえも忌み嫌いなさい、あんま近づいちゃダメだということですね。24節、あなた方を守ってつまずかないものとし、またその栄光の前に傷なきものとして喜びのうちに立たせてくださる方、すなわち私たちの救い主なる唯一の神に栄光、大能、力、権威が私たちの主イエス・キリストによって世々の初めにも今もまた世々限りなくあるように、アーメン。まあ、最後は主の祝祷のようなものですね。傷なきものとして、栄光の前に傷なきものとして喜びのうちに立たせてくださる方ですね。この方に私たちもあれですね、期待をし、また信頼をして従っているわけであります。そしてこの救い主なる唯一の神に栄光、大能、力、権威が私たちの主イエス・キリストによって、世々の初めにも今もまた世々限りなくあるようにですね。そうですね、世々限りなくと言いますけど、本当にまあ、2000年間ですね、キリストの光は消えることがなかったですね。いろいろありました。日本でも随分長い、ですね、迫害がありましたね。それでも、250年ちょっとですね、迫害、沈黙なんかではですね、あんまり残酷なあれは出てこなかった。踏み絵とか、踏み絵とかっていうのはあんまりそんな大したことのない迫害だったようですね。そんなもんじゃないんです。とんでもない迫害がね、行われたんですよね。俵の中に入れて逆さに釣るとかですね、釣っておくとかですね、もうとんでもない、いつか絵でお見せしたと思うんですけど、三義攻めとかね、ちょうど三角にこう削った柱を並べて、そしてその上に、この座らせて、そして上からですね、石をですね、こう持たせる、とんでもないですよね。痛いどこの騒ぎなんです。もう歩けなくなってしまう人も生涯ですね、歩けなくなったり、あるいはまたもう刀になってしまうようなそういう人もいたということですよね。それから無理やりにこの水をもう無理やりに飲ませるとかですね、半端な量じゃない水を飲ませるとかですね、また前にお話したかもしれませんが、子供をですね、どんどん海の歩かして海岸をですね、 海岸というか、この水の中にずっと歩かしていって、もうそのまま行くと、もうとにかく溺れ死んでしまうというところで、やっと戻す。そういうことを見せて、そんなかわいそうなというので、親がですね、キリスト教信仰を捨てるようにするとかですね、まあとんでもないですね。狭いところに、とんでもない人数をこのぶち込んで、そして一日中そこから出ちゃいけない。ですから排泄も食事も全部そこでやらなきゃいけないというようなことを何十日間もやるというようなことがあったりですね、とんでもない迫害がやっぱ日本でもあったんですね。それでも信仰を捨てなかったんですよ。そして最近ですね、隠れキリシタンというのと潜伏キリシタンというのと2つ今使われているんですね。で今度のユネスコの、まあ、世界遺産ですね、まあ、来年あたりですかね、多分もう承認される、受け入れられると思うんですけども、そこでもですね、この2つは分けて使われているんですね。どういうことかと言いますと、隠れキリシタンというのは、まあ、ずっと隠れてですね、そして信仰を守ってきた人たち、これはいいですよね。そして明治になって信仰の自由が許されるこれ明治もですから7年ぐらいですからね、初めはすごい迫害があったわけですから、とんでもない最大の迫害は明治時代に入ってからですから、まあそれはともかくとして、その信仰の自由が認められた時にカトリックに変わった人たち、これ隠れキリシタンというらしいですね。だからその明治以前のものに対しては全部隠れキリシタンと言ってもいいと思うんですけど、そしてもう一つは潜伏キリシタン。潜伏キリシタンというのはずっとこの隠れキリシタンで来たんですけど、明治になってこのカトリック教会が入ってきた、その時にカトリックに行かなかった人たち、行かないで、まあ、自分たちがずっと昔からこの守ってきた、まあ、土俗的なと言いますかね、信仰、独特の信仰ですね、それはもうそれこそ聖書なんかとはちょっと離れたような民族的ないろんなものが入ってしまった、そういうこの信仰ですね、それを守り続けて今も潜っている人たち、これを潜伏キリシタンというふうに呼ぶようですね。ちょっと耳慣れないね、キリシタンって、ね、隠れキリシタンというと潜伏しているわけですけど、今でも潜伏している人たちがいるということですね。ですからそこへその神父さんとかですね、そういう人たちは入らないんですね。自分たちだけで家族とか親族とかそういう人たちで信仰を守りとか、どれぐらいいるかがなかなか把握できないと思いますね。私の知り合いで五島の出身で、NHK のドラマのディレクターをやってるのが、この間、お母さん娘を辞めていいですかですか、娘を辞めていいですかっていうドラマがありましたね、名古屋発の、これの演出をやった人ですけど、なかなか面白かったですけど、この人なんかはその五島の出身 で、五島にはですね、もう高等学校がないだから、もう長崎まで出ないと、ね、高等学校行けないんですね。彼はまあもちろん出たんでしょうけど、それでもその島に入ってきてもですね、そういう外者といいますか、よそ者というか、そういう人たちは、海岸べりとかですね、そういうもう土地なんか、例えば農地なんかがないような、そういうところへ住まざるを得なかった。ですから私の近所の人たちはみんな漁師ですって言いました。働くところは海しかなかった。今でも漁師をやっていますっていうようなことを言ってましたね。つまり農地がないんです。ですから魚を取って、そしてですね、まあ食べる他の穀物と交換をするというような、そんな生活を送ってきたんだろうと思いますし、あんまりですね、 他の人たちと、まあ、交わりもなかったようですね。ところが そこの島は何島だったかちょっと僕も覚えてないんですけど、そこの島はカトリック教会ですね、カトリックに入って、いるようですね。そして、とにかく子供の頃教会へ行きたくない、遊んでいたいと思ってもね、遊ぶ相手がいないんですと、日曜日はみんな教会行っちゃうと、家族で熱心なんですね。ですから子供自分だけ一人でいてもつまんないから教会行くっていいですね。日本中がそうなったらいいと思いますけどね。そんな話を伺ったことがあります。それにしてもですね、異端が入ってきたり迫害があったり、キリスト教はいろんな戦いの中でそれでもですね、闇は光に勝つことができない、光は必ず闇に勝利するという、まあ、証明だと思いますね。ですから今もなんだか世界がですね、あちこちで闇がはびこっているようなそんな感じになってきましたけど、しかし必ず光は闇に勝利する、そのように信じていきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。どうぞ主よ、今何か世界が物騒になってきているような、そんな落ち着かない主よ世界でありますが、しかし主よ、あなたは必ず光を持って征服をしてくださり、闇を取り除いてくださると信じます。どうぞ主よ、あなたが働いてくださって、どうぞ平和のうちに、どうぞ主よ、私たちが人類が主を生き続けていくことができますように、どうぞ助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。